次に運動、こまめに動く、スポーツなどの運動のみでなく生活の活動量を上げることが重要です。体が衰えると動くことが億劫になったり、関節に負担がかかって痛みが出たり、姿勢が悪くなる恐れがあります。こまめに動く習慣がつくように、1週間の日程を立て直してみることも効果的です。私の健康長寿の秘訣、2人の娘さんからの温かいサポートを受けながら家事や畑、庭仕事をこなし、一人で元気に暮らされている小菅さん。96歳の時、趣味のゲートボール、芝橋に通い続けるため、娘さん家族にもらった電動アシスト付き三輪車の練習を始めることになり、地域包括支援センター職員とリハビリ専門職が自宅訪問をして、体や三輪車運転等の評価を行って安全性を確認しました。その後は週4回、片道約2km の道のりを三輪車で安全に通い、ゲートボールを楽しみ続けることができたそうです。いつも笑顔いっぱいの小菅さんと娘さんに健康長寿の秘訣を教えてもらいました。最後まで丈夫で娘たちの世話にならないことが目標。ゲートボール仲間と話をすることが何よりの楽しみなので、今後も通い続けるために、廊下を歩くときにも、ただ歩くのではなく、早足で歩くようにするなど、日常生活の中でも運動をするように心がけています。膝が痛むときもありましたが、今は治っていて、体の不調は特にありません。薬も1種類しか飲んでおらず、お医者さんには、何を店に来たんだと笑われるぐらいに健康です。春になったら畑仕事をして採れた野菜を自炊して食べたいです。娘にはとてもよくしてもらっているので、二人の世話にならず過ごしていきたいと思っています。長橋在住、小菅大作郎さん97歳。父の生きてきた姿が私の生きる柱。何でも自分でできて、97歳の今もいつも元気で過ごしている父が私の人生の目標です。幼い頃に言われた、必要なものは買っても欲しいものは買わないなど、今でも覚えている教えがたくさんあります。そんな父の教えや生きる姿が私の人生の柱になっています。怒ったことがない、弱音を吐かない、いつも人に対してニコニコしていて、どこに行っても誰からも喜ばれる父は自慢できる存在です。娘、坂上静子さん。やりたいことを続けるために運動を。シニア時代こそ体を動かすことが必要です。これから暖かい季節になったら、どこに行って何を楽しみたいですか？そのために今から体を動かしていきませんか？人生100年時代、知っていますか？人生会議。自分らしく生きるために周囲の人と話し合いを。就活の一つ、人生会議。就活とは人生の最後について考える活動を略した造語ですが、最近ではこれからの人生をどう生きるかを考え、今をよりよく生きるための活動という前向きな考え方に変わってきています。生きていく上で大切にしたい価値観など、自分の考えを整理し、周りの人に伝える方法の一つとして、人生会議 ACP が注目されています。元気な時もあれば、心身の不調で辛い時もあります。その時々で、ご自身の思いや周囲の支えは違ってきます。今のご自身の思いを家族や信頼できる人たちに伝えることから、人生会議は始まります。誰にでも起こりうるもしもの時に備えて、元気なうちから何度でもあなたの望む過ごし方や、それを支える医療や介護について考え、周囲の人と繰り返し話し合うことが大切です。縁起でもない、考えたくない、と敬遠されがちですが、人生会議を通じて考えてみませんか？あなたは どう過ごしていきたいですか？何を大切にしたいですか？どんな医療や介護を受けたいですか？出前講座のお知らせ、在宅医療と人生会議の話、ご自身が元気な今だからこそ人生会議で考えてみませんか？在宅医療と人生会議の講座を市内在住在勤の団体、自治会やお茶の間サロン、研修などの場に出向きます。内容は事前に打ち合わせします。申し込み問い合わせ、柴田地域医療介護連携センター、電話0254-20-8577、胎内市地域包括支援センター未来、電話44-8691。人生会議の進め方、三つのステップに沿ってまずは自分の考えを整理してみましょう。そして家族やあなたの代わりに意思決定をしてくれる家族や友人、かかりつけ医や医療関係者に伝えてみましょう。ステップ1、考えてみましょう。ステップ2、話し合ってみましょう。ステップ3、書き記しておきましょう。最後は、どこで過ごしたいですか？1、自宅、メリット、住み慣れた環境で療養できる。いつでも好きな時に家族や友人と過ごすことができる。入院より自由度の高い生活が送れ。デメリット、積極的な治療は難しい。家族の理解、協力が必要。緊急時の対応は難しい。2、病院、メリット、積極的な治療が受けられる。栄養管理がされている食事と規則正しい生活が送れる。緊急時の対応が受けられる。デメリット、生活の自由度は低い。嗜好品の制限がある。面会に制限がある。3、施設など。メリット、栄養管理がされている食事と規則正しい生活が送れる。季節の行事などがある。家族以外との交流の機会が増える。デメリット、積極的な治療は難しい。生活の自由度は低い。面会に制限がある。いざというとき、自分の代わりに医療やケアについて話し合ってほしい人は誰ですか？体調を崩し、日常生活が変化した際、自分はどうしたいか、どこで暮らしたいか、受けたい医療処置、受けたくない医療処置など、大切な時間はどんな時間ですか？いろいろ書き記しておきましょう。健康コラム、健康に暮らすとは、一つは病気をコントロールして重症化や合併症を防ぐことです。もう一つは、たとえ病気があっても、できるだけアクティブに生活していることです。病気と診断されていない、検査値が正常範囲内といった客観的な指標も大切です。しかし、たとえ病気があっても、家族や友人、社会と関わって自分の役割や居場所があり、幸せだったり、生きがいを感じたりすることも健康に暮らすということではないでしょうか。健康長寿の秘訣、健康のイメージ、客観的な指標、主観的な指標、病気と診断されていない、検査値が正常範囲内、ポジティブな気持ち、活動的な生活、ポジティブな気持ちで活発に暮らすこと、一日一回自分を褒める、一日十回声を出して笑う、一日百回深呼吸をする、一日千回字を書く、たくさん字を書く、一日一万歩歩く、一日一万歩。